はい、その3です。じゃあ次の曲いきましょう。6曲目スイカヤはマスターピース、この曲はちょっとね、あの、なんですか、自画自賛みたいになっちゃってなっちゃいますが、あの、今回のこのアルバムの中で俺が一番気に入ってるし、自分で思った、なんていうんですか、イメージ通りに作れた曲なんですね、これって。うん、トラックもすごい、その自分で満足いく音にできたし、その、まあ、高槻くんしか入ってないんですけど、まあ、ラップの乗せる感じもすごくかっこよくできたなっていう、なんかこうできた時にもうすでに手応え感があったっていう、まあ、そういう曲なんですね。まあ、せっかくだったらね、あの、それこそトトバースやそのアトムバースも入ったりとかして、こう長い曲にしても良かったかもしれないですけどね。うん、けどまあまあインタールードっぽく聞こえるかもしれないですけど、この曲は本当に、あの、俺的にもすごい気に入ってるトラックなんで、そう思って聴いてほしいですね。あの、ソロでね、ライブやるときとかにね、あの、このトラックも使ってやっちゃってますからね、やっぱりすごい気に入ってる、気に入ってるということなんですよ。まあ最近のね、あの、ライブでも冒頭をこれで始めることも多いですけどね、あの、その時でもトラック使ってるでしょ。だから、まあ、要は使いたいんですよ、でかい音で出してね、とかしたいという。うん、ちょっと、あの、専門的な話になりますけど、マスタリングっていう作業をね、こうアルバムで今回こう13曲あって、まあ、要するにそれぞれの曲をそれぞれで完成させるんですけど、最後にこう調整を、まあ、言うとはつける作業というのがあるんですね。で、まあ、それをまあするんですけど、この曲はもう未処理なんですよね。何の処理もせずに、あの、そのまま収録しました。あの、それぐらい、まあ、自分の中でも満足いってたし、そのエンジニアさんにもこれはそのままいけますねっていうので、そのまま OK にしてもらったんですね。ついつい2分半以上しゃべってしまいました、ね、もう曲より長いぐらい解説をしたと。ということです。で、次行きましょうか。7曲目ドリップドロップ。ドリップドロップはね、あの、まあ、曲をどうやって作ったかっていう話は結構いろんなところでしてるんで、まあ、そのリリックをね、あの、みんなで、あの、回しながら書いていって、3人でこう1行ずつ回していって書いて作りました。その最後は俺も入ってこうその調整しましたよみたいな話は結構、あの、他のインタビューとかでしてるんで、トラックの話をしましょうかね。これね、結構まあエレクトロっぽいというか、聞いてもらうと、まあ、こうシンセの音が結構機械的にこうブイブイと飛び交ってる音に仕上がってるんですけども、これはね、俺なりのパフュームですね。パフュームっぽいかなっていうことで作ってみましたね。まあ、パフュームスイカがパフュームみたいなことをやるとこうなるっていう曲だと思ってください。だから、まあまあ、サウンドもね、だからその新鮮音をブリブリに、あの、歪ませるんですけど、歪ませてこう、なんていうんですかね、ちょっと汚れたような音にしてるんですけどね、うん、これなかなか、あの、作ってて楽しかったですね。あの、トラック的にも一番最後じゃないですかね、これが確か、あの、まあ、アルバムをいろいろ作っていって並べていく、その、まあ、中で、まあ、ちょっと短いけどちょっと耳新しい曲を作ろうみたいなので、最後に作ったと思いますね、確かアルバムの中のトラックの中でね、うん、はい、というドリップドロップ。まあ、だからこれは、あの、 インストでもぜひ聞いてほしいですね。あの通販で、あのとかフライングブックス店頭で直接買いますと、あのインスト版っていうのがついてきますけど、あのそのインスト版だと、まあ要するに、まあ、声が全部取り除かれた状態で聞けるんですけど、結構ね面白いですよ。いろんな音が聞こえてくると思いますからね。あのボコーダーでね、あのリリックを追っかけたりするコーラスを入れてみたりとか、まあちょっとずつ細かい音がいっぱい入ってて、なかなかインストとしても楽しい一曲になってると思いますよね、うん、そうやって楽しんでいただけたらと思います。はい、次行きましょうか。8曲目、ミッドナイトカラーバー with イルリメ。この曲だけが唯一、まあ、あの厳密に言うと、共同プロデュースなんですね。他の曲はまあ全部俺が、プロデュースして作ってフィニッシュしてるんですけど、この曲だけはね、イルリメ君と一緒に作ったというかプロデュースした曲ですね。やり取りとしてはですね、まあそのまあ、一緒に曲を作りたいっていうまず話は大前提であったんですけど、まあ、どういう曲にするかっていうのが、まあ、大きくまあ2つ方向があったんですね、まあ、1つは、まあ、イルリメ君のもともとその何て言うんですかね、パーティー的な要素というか、こうバーンと弾けたいわゆるイルリメっていう部分のテンションに、まあ、スイカが絡んでいくっていう方向性ですね。まあ、だから割とぶっ飛んだ感じのテンションの高いものを作るか、もしくはその真逆ですね。で、まあ俺がやっぱりやりたかったのはそっち側に近かったのかなって気がしますね。その選択肢としてはあったんですけど、まあ、要するにあのイルリメ君の曲で言うと、あのまあ、トリミングもそうですけど、あのタレソカレとかね、あの新しい一番新しいアルバムで言うとね、とかああいうなんかね、ちょっとこう、なんていうかな、こう 風景描写か心象描写かみたいなところが、こうそこまでこうウェットすぎない感じでこう書かれる、なんとも言えないこう哀愁漂う曲っていうのが、まあイルリメ君の曲の中にはこうあるんですけど、まあそれのトーンをなんかこうそのままスイカを素材にやってみたいなと、だからスイカのもともと持っているそのちょっと哀愁部分というんですかね、まあそういう部分をイルリメカラーでこうさらに引っ張り出して新しい色にしてほしいっていうことで、まあそっちの路線ですね。だから2つあった路線のうちそっちで行こうっていう。それで、まああのもちろんイルリメ君はこうトラックメーカーで自分でね、あのトラックも全部作る人なんで、なんか俺がこのトラックをって言ってパンって渡しちゃうのもなんなんで、基本的に上物だけを弾いたんですね、なんかこうシンセのテーマになるものとかだけを弾いて渡して、でもそれを好きにまずちょっとビートをつけたりして料理してくれと。それで、イルリメ君からあのすごくシンプルな、まあ、こう指パッチンのねフィンガーティップスの音が出されたり、ちょっと変わったベースラインが送られてきたりとかして、それでまああの基本のビートをまず2人でこうやり取りして作ったと。でもうどっかにラップ入れてよって言って渡したつもりだったのが、もうあの歌をスポンと載せてくれたんですね、で俺はもうここだけやるわっていうので、あの歌が来たんで、それを聞いた、まあ言ったらMC、スイカ MC がその前後のストーリーをつなぐように、まあ ラップを入れていったという、まあラップというよりは高槻くんなんかもなんかちょっとこうなんていうんですか、まあポエトリーリーディング的というかね、うん、まあそういう感じのアプローチの曲にはなりましたけど、そうですね、これはねサウンドしかもそのラップが全部入って仕上げる作業というのも俺とイルメイ君と二人でやって、もう膝つき合わせて7時間ぐらいもうずっとここはああしようこうしようっていうそのサウンドの細かいこともね一緒にやって、もう言ったらそのミックスというねこうバランス作るような作業まで一緒にやりましたからね、うん、楽しかったですね。あの聞きどころはね、まああのまあ、そのもちろんリリックの面とかその歌とかもありますけど、これまたねインストで聴いてほしいんですよね。実はあのインストで聴いてもらうとね、あの高槻バースが始まってしばらくのところでなんか急に変な演奏が飛び込んでくるのが分かると思うんですけど、そこをね実はあの俺とイルリメ君と2人であのフリージャズみたいな演奏しようぜって言って、あのまあそれもイルリメ提案だったんですけど、急にまあいいよって言ってなんか曲をこうちょっとにぎやかすというかこういじるいじってやるみたいなね、うん、ことをした方が面白いんじゃないのかっていうので、こう合ってるような合ってないような演奏をしようということで、あそこの部分はねあのちゃんと聞こうと思うとやっぱりそのインスト版で聞かないと多分ね聞こえてこないと思うんで、あのぜひともねインスト版で聞いてほしいですね。あれの要するにドラムというかビートの部分はイルリメで、で俺がピアノをそれに乗せて弾いたんですけど、あれも即興ですね、即興というかまあその場ではいってやってもうババって二人で演奏したものがあの状態ということなんですよね。でそれをそのままなんか何ですか別のレコードがあたかも入ってきたかのように、まあ、あの部分に挿入していると、うん、なんか自分たちで作った曲が一回ある上にそれを聴いてるんだけど、そうでにはなんていうかそぐわないようなそぐうような演奏をするみたいなのっていうのはね、なかなか新しくて面白かったですね俺は、うん、しかもそれをなんか時間が経った段階でこう例えば客観的に聞いてそれをやるんじゃなくて、もう本当作ってる最中にもう言ったら全く別思考でそれをやるっていうのはなかなかあのないですからね、うん、面白い作業でしたね、うん、実際やった演奏自体はねもうちょっと長かったんですよ。だからそこだけ聞いてもまた面白かったりもするんですけどね、うん、やっぱだからイルリメ君はすげえ面白い人だなということを改めて、実感したのがこのレコーディングでしたね、うん、はい次行きましょうか。次がですね、9曲目になりますが、孤独とダンス with リクオ、うん、これはまあリクオさんに来ていただいて、まあ、フックを歌っていただいたと、あのもともと大好きな、まあ、アーティストミュージシャンなんで、しかも俺あのブログでねあの結構その思いの丈はあの何度となく書いてるんですけど、もう本当に俺自分がねもうその学生の頃ですね、だから本当に15年前ぐらいですかねに、もうあの本当にやり始めて間もないまだ学生ぐらいの音楽をね、その頃にまあリコーさんとこう大阪のとあるイベントでこう対バンというか、まあそのイベントのまあ俺がそのすごい前座みたいな演奏するので出た時にねすごい良くしてもらったんですよ本当に。もうまあ俺なんかその学生だったんでもうペーペーですから、 もうすごい扱い、そのイベントのね、あの仕切りの人からも、まあ、ゴミのように扱われてたわけですよお前らなんかリハーサルする時間ねえよみたいな、まあ、関西なんで、まあ、ちゃうか、お前らそんなもん時間ないぞみたいなことを、ないからまあまあしゃあないやみたいなことを言われてるのをですね、もうどうしてもリハーサルやらせてくださいって言ってる様子を横で聞いてたんですね、リコーさんが。それをしたら、まあまあメインアクトですよ、その日は。そしたら、俺らはもうええから、この頃に全然やり自分らって言ってね、時間をね譲ってくれたんですよ。もうそんなね人いないですからね、普通。もう感動でしたね、なんていい人なんだっていう逆に言えばその主催者なんて悪人なんだっていうふうに思ったりもしたっていうね。でしかもその当時ちょっとまあやってたそのダンスミュージックをまあ打ち込みで鳴らしてたんですけど、リコーさんがヘルツというバンドでされてたんですけど、そのメンバーの方とかがね、意外とちゃんとしてるじゃないみたいなこと言って、まあ、軽く褒めてくれたっていうのが嬉しかったですけどね。音楽なんかいいじゃないみたいな、嬉しかったですけどね。まあまあそんなこともあってですね、やっぱり俺にとってはもう本当にリコーさんというのはもうずっとなんていうんですかね、そのまあやってる作ってる音楽自体が一緒っていうことじゃないですけど、すごい憧れる存在というかね、自分のまあ目標と言っていいのか分かんないですけど、このまま言ったらああいうミュージシャンになりたいなみたいな感じの、漠然とした人としての魅力も含めてのね、なんかそういう人だったんですけども、その人に言ったら来てもらって、自分の作った、まあ、言ったら作品に参加してもらえるというのはね、もう何にも変えがたいぐらいの、ちょっと自分的には自慢ぐらいしたいぐらいのねものにはなったなとは思ってるんですけどね。まあ、この曲自体はもう本当にまあ曲がね、もうリコーさんのアルバムとかライブでもよく聞かれる曲で、すごいものすごく好きなんですよ。で、まあ、この曲を取り上げさせてもらったんですけど、これもだからスイカヤワのねイベントに実際リコーさんがゲストで来てくれた時にも一緒に演奏をさせてもらって、で、まあ、その時はその時もうちょっとね、リコーさんのオリジナルの孤独とダンスのカバーみたいなに近い感じでやったんですけど、まあ、その時もだからトトの、まあ、言ったらリーディングをフィーチャリングする形で、まあ、そのリコーさんの曲の中にこう間に入っていくっていうようなスタイルで、まあ、セッションをやらせてもらったんですけど、まあ、それもね、まあ、それもね、それすごく良いんですよ、良かったんですね、それはそれで。ただまあアルバムに入れる段階に、まあその時のリリックですね、まあそのトトのやってたリリックはすごい良かったんで、まあ、それを生かした、まあもう一段階ね、スイカの曲にしようということでこういう感じになったんですけど、このねビート、基本のビートっていうんですかね、みたいな言ってるすごい不思議な音は、あれはねオリジナルのリコーさんの曲のビートをちょっと拝借してるんですね。あれってね、なんかピアノのペダルを、足元にあるペダルを踏んで鳴らした音らしいんですよね。だからそれをリコーさんが足でプレイして、それを何ですかループにしてるっていう、でそれに乗っかって全く違うまた演奏、俺がピアノとかまずキーボードでつけて、でだんだん曲がその孤独とダンスに近づいていくみたいな形のアレンジにしてみたという、まあ、これは俺はもう本当にすごい好きな曲を 好きなアーティストに来てもらって作れたっていう、もうそういうことで大満足の曲になっております。はい、じゃあ次いきましょう。次が10曲目ですね。お、これもういけるかもしれないな、最後まで。10曲目、スイカ屋はボディームービーですね。うん、これはこれまたね、トラック的には自分で、まあ、ソロでライブをやるとき用に実は作ったトラックのうちの一つなんですね、これ。サウンド的にはね、もうちょっとね、実はソロ用に作ってるトラックはもうちょっとエッジにこうとんがってるっていうかね、ように聞こえるように作ってあるんですけど、デイムファンクっぽいというかね、ストーンズスローのアーティストでデイムファンクというアーティストがいますけども、デイムファンクのなんかサウンドにちょっとハマってたタイミングで作ったものですね。だからもう本当そのままというか、そんな感じのトラックなんですけど、まあそれをね、ソロでやったりしてる時に、まあアトム君が聞いてこれにラップを入れたいっていうことになったんで、じゃあまあアトムソロ曲にしようかと。この曲の聴きどころはですね、まあ、この曲もね、実はラップ自体はね、もっと長かったんですよ。で、普通にまあ、だからアトムラップだけの、もうちょっと長い曲にも、もちろんできたんですけど、温度ですね。なんかこう、アルバムの中の位置がここに決まった時というか、役割がここになったらいいなと思った時に、まあその残念ながらその後ろの方のラップをバッサリと切らしてもらいまして、でしかもそのラップするトーンですね、をこういう何ですかね、アトムラップにはあまりないこう淡々とする感じというんですかね、しかもダブルボイスの声をちょっとこう調子を変えたものを2つでダブルボイスにするっていう、なんかね、あんまりこれまでのアトムラップではなかなかなかった感じっていうんですかね、ちょっと大人というかね、まあ延々の小学生みたいな感じの風貌ですからね、アトムさんっていうのはね、そんなアトムのちょっと大人の面を聞かせてみようじゃないかっていうのが、まあこのあんまり大人に聞こえてるかどうかわかんないですけど、がこの10曲目であると。はい、11曲目いきましょう。11曲目、3つ目の恋。この曲もまあまあ古いですね。トラックバージョンとしてはこういう形で、まあ、リリースされたのは、まあ、今回のタイミングですけど、作ったのも結構前だし、先にライブ披露してるんですよね。だから音源としては皆さんの耳には、まあ、やっと届いたって感じですけど、まあ、最初に作ったのは2008ぐらいですかね、でライブで先に披露したんですよ。だから結局このトラックバージョンを聴きながら、まあ演奏を作ってライブで演奏する曲として先に、まあ、作ったんですけど、これはね、まあ種明かし的なことを言うと、基本のサウンドのこのループが、まあ、スティービーワンダーのそのまま使われてしまっているという、まあなんとも危ない曲なんですけどもまあそのことを暗示するかのように、ボーカルズっていうクレジット表記のところにスティービー W って書いてあるんですねこれスティービーワンダーですねだから 掛け声みたいなのが後ろに入ってきてるんですけど、あのホーっていうね声が入ってきてて、これあのまあ言ったらあれですよ、ネプチューンズのあのファレル・ウィリアムスがあたかも歌ってるかのごとく入ってるんですけど、これあの音体ですね、スティービーのスティービー先生があの声を上げてるのがそのまま使われているということです。ぜひともなんか元ネタの曲とかはあのスティービーワンダーをいっぱい聴いて発見してほしいですね。まあ分かる人はパッと分かると思いますけど、何かとあるアルバムのとある曲聴いてたら、あれこれ聴いたことあるぞみたいながあるとすごい楽しいと思いますんでね。あのすごいあのかっちょいい曲ですから、元曲も、うん、ぜひ、探して聴いてみてください。が三つ目の恋と、まあ、これのエピソードはそうですね、これは俺トトバースのあのこのなんかやたら靴フェチをすごく押し出してきてる、靴が大好き靴が大好きって言ってるリリックの一部にあのなんかヒールのあのヒールがなんかこうマンホールにあの入ってホールインワンみたいな、私のかかるホールインワンみたいな下りがありますけど、あのこれねあの多分実話ですねあのスイカとロマンであのツアーに一緒に行った時 の, あのサービスエリアでこう合流する時にですね、なんかあのすごい音させてガーッと歩いてくるのが聞こえて、でそれなんかまあそれトトちゃんだったんですけど、なんかあれちょっと靴おかしくないって言って、こうみんながこう指をさすとあのヒール、靴のヒールがですねなんか取れてどっか行っちゃっててあの何ですか、中のボルトみたいなのがかかっこうヒール状態になって歩いてたんですね。要するにまあこう何ていうんですか、ネジみたいなのがこうかかとについた状態で歩いてる状態だったから、もうコンクリート削るわ、もうカツンカツンカツンカツン言うわみたいな状態でね急いでやってきたっていう、まあそれでものすごいあの本人は恥ずかしがってましたけど、あの多分その時のエピソードが書かれてる、元になって書かれてるのかなっていう気はしますね、これね。うん、すごい面白いですけどね。はい、では最後になりますね。まあ12曲目、玉木春、ウェズ折り紙。これはまあ話すことは山盛りですね。まあ曲も長いですけど、もちろん、何から話せばいいでしょうねこれね。まあこういう曲になる、こうなんていうんですか、ことは最初から想定は全くしてなかったですけどね。まあマイクリレーをする、まあスイカの MC とまあ折り紙でマイクリレーをする曲にするっていうのはまあもちろんだったんで、まあ長くはなるだろうなっていう、まあ漠然としたなんか覚悟みたいなのはあってスタートしたとは思うんですけど、まあここまでの曲になるかなとは思わなかったですね。まあこのテーマが出てきた時の話っていうのはすごい面白かったんで、まあその辺のこととかはね、実はあのその We Not の方の、ページのインタビューですね、ロングインタビューがあって、そこで結構玉木春の話はいっぱいしちゃってるんでね、あのそちらをぜひとも読んで見ていただきたいなとは思うんですけども、 まあ折り紙もね、その初めてセッションした音を一緒に出した時から言ったら曲を一緒に作るっていうようなことになってたんで、まあなんでしょうね。だけどちゃんと形に音源として残して、しかも折り紙としてきちっと残すっていうのは、まあ過去、まあ初めてだったんで、そうですね、まあ、まあいつか絶対やりたいと思ってたことの一つですね、やっぱスイカをやってた中でね。まあそのコインサイドというアルバムの中では、そのジベタリアのリメイクというか、まあ服で参加してもらうみたいなのもありましたけど、そうですね、やっぱバンブームーンのなんていうんですか、リミックスというか、ライブで1回しかやったことないんですけど、そのスイカヤワ、2005年のスイカヤワで、要するに、折り紙の曲をベースにしたスイカアレンジの曲っていうのと、スイカの曲をベースにして折り紙が入るっていう、なんか2つのセッションを同時にやろうっていう話をして、その当時できたのがそのバンブームーンのリミックス、途中で折り紙の2人がそれぞれのバースをこう披露するっていうバージョンがライブだけでやったんですけどあるんですね。それと、まあ、それと同時にもう一個がそのジベタリアンだったんですけど、まあどっちもすごい、なんていうんですかね、すごいそれぞれに楽しくて、その日もう一個セッションやって、それがリフレクティッドリフレクション、これYouTube に動画で上げてますけど、まあ演奏を もっと長いバースで、しかもマイクパスし合うフリースタイル状態で、しかもそのスイカ3人 MC、折り紙2人に加えて二階堂さんですね、二階堂和美、もう歌でこうセッションで絡む、そのマイクパスし合うっていう夢のようなですねセッションを実はやったんですね。そうというね、まあ、こういうのがあっての玉木春ということなんでね、なんかこう念願のみたいなところもありますね。この曲は唯一だからスイカバンドが演奏したものがベーシックにちょっと入ってるっていう曲ですね。まあ要するにカホーンを実際にケッちゃんが演奏し、ジュン君ですね、西村ジュンがベースを弾き、でそれに同時で俺がまあこれとあるスタジオでせーので撮った音を元に作ってるんですけど、それまあ俺がローズという LP ですね、を弾いて実は録音したものがベースになってるんですけど、今回のね、だから作品この「スイカヤワ」ってアルバムができるまでは本当にいろんなね録音をねとか方向があったんですよ。まあ今回のこのラジオね、その1その2その3って聞いてもらったら分かると思いますけど、本当にね2008年ぐらいからもう要するに、まあ、かっこいいっていう前のねアルバムを作ってる時ぐらいからもういろいろな試行錯誤とか、なんていうんですかね、繰り返してやって、まあ、例えばこういう録音してみたらどうだろう、ああいう録音してみたら見たらどうだろうとか、まあ、曲一つとってもまあ方向をいろいろ変えながらねアレンジしていったりとかっていう、結構やっぱりここ2年の集大成ですね、やっぱり。まあ、結果最終的にこういう方向にしようと決めて、ぐっとその追い詰めたのは、アルバムとして詰めたのは、まあ 今年2010年のまあ5月6月ぐらいかな、うん、からでしたけど、まあ、そこに至るまでの道のりたるや結構大変でしたね、うん、振り返ってみて思いますね。いやー喋りましたよ。すごい3つこの3回分合わせるともう余裕で1時間半ぐらいいく感じですよね、うん、まあ散々いろんなところでこうインタビューもで喋ってなおかつ一人でこんだけアルバムのこと喋ってますからね、まあ、全部聞いた人はもう博士ですね。スイカ屋はアルバムの博士になれるんじゃないかなと思いますから、まあこんだけ喋りましたけど、また改めてね、アルバム聴いたりするこう楽しみの一つにが 広がったらいいなと思ってやってますんで、ぜひとももう一度またアルバムを聞き返していただけたらなと思います、ぜひまた感想などはツイッターなりメールなりでブログの書き込みでも結構ですので送ってください。というわけで長かった、アルバム解説はこれでおしまいです。その3ジャングルレイディオ終了。ありがとうございました。